ひばりクラブの皆さん、こんにちは。落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、松の内って言いますか、三が日のうちの最後ですね。少しリラックスをしてお話をしたいと思うんですが、私はやっぱりずっと科学をやってきました。それなりの、いろんなこともやりましてね。特に私はこう、二つあるんですね。科学で自分がやりたかったこと。それは、現在は考えられなくても、我々の頭は非常に人間の頭はバカなんで、わからないと。だから、いつもわからない。まだわかってないんだっていう気持ちでやってきました。それがある程度私もいろんな発明とか発見とかしたんですけれども、それの原動力となったのが、やっぱり今自分が考えてることは間違ってるんだ。なぜかっつったら、この前もお話しましたけども、かつては、地球の周りを太陽が回ってると。これも非常に理屈通りなんですね。だって事実、太陽を見たら、回ってるわけですからね。時々学生にこれ言ったもんですよ。先生、実験結果がわからないんですか？実験結果ではこう出てるんですよ。先生は実験結果を否定するんですか？こういう場合もあるんですね。学生は初学者ですから、今までの自分の考えでデータを見るんですよね。そうするとデータのうち自分が納得できるデータをやっぱりどうしても見てしまうんですね。で、僕はその時によく言いましたよ。その学生にですね。それはそうだ。君の言うことも、合理的ではあるけどね。あなたは太陽を見ると昼間太陽はずーっとこう動いてるじゃないかと。どう見たって地球の周りを回っているように見えるじゃないかと。だけど本当は太陽の周りを地球が回ってるんだ。これは相対的だから、そういうふうに見える。つまり、目で見たことですら、実は本当でない場合が多いと。人間というのはそれぐらいのもんだと。いうふうによく学生に言ったことがありますね。このブログでも、最近はあんまり変なコメントはなくなりましたけども、それでも、もともと私がこのひばりクラブでお話をしてるのは、現在、メディアとか学者とかそういう人たちが事実と違うことを言うようになったので、それを少しでも修正したいと思ってやってるのに、武田は何も知らないのか、こういうことだっていうふうに、今言われてる間違ってることを言ってるわけですね、というコメントが結構多いんですよ。それはやむを得ないですね。だって一人一人の人が間違いとか嘘を見破れることができませんからね。ですから、だんだん私の支持者が少ないのはもう分かってるわけです。だって、NHK の支持者が多くて僕の支持者が少ないっていうのは当たり前のことで、それはもう全然どうってことないんですね。だけど、僕はやっぱり今の社会があまりに科学の分野で嘘が多いということについては、やっぱり非常に残念に思ってます。その嘘っていうのはどういう嘘かっていうとですね、例えば地球が温暖化するから CO2 の排出をやめるんだとかね。それから持続性がなくなるから持続性のある行動をやんなきゃいけないんだ。銀行なんかもそこにお金を貸すというね。これはね、何が嘘かというと、温暖化が嘘とか、それから持続性が危ないっていうのが嘘っていうんじゃないんです。僕の言ってるのはですね。この前の兵庫県の知事の問題もそうなんです。私が言ってるのは、人間っていうのはあんまりその正しくないんでね。ある人が政府が決めたからとは、科学は政府と関係ないですからね。例えばダイオキシンの時にね、ダイオキシンはもうものすごかったですよ。皆さん今からもう30年か20年ぐらい前になりますので、記憶も薄いし、若い人がご存知ないでしょうけど、毎日のようにテレビで、ダイオキシンが猛毒だ、猛毒だっつってですね、ものすごい大量のお金を使ってやった。その当時、私の身の回りのね、ちゃんとした学者ですよ。国立大学の立派な教授が、ダイオキシンの排出量を減らすとかね、そういう研究テーマをやってたんですよ。で、私がその時に、果たしてダイオキシン、その疑いもしませんでしたね。ダイオキシンの論文とか本を読んだら、毒性のデータがないじゃないですか。これでびっくりして、これでよく調べて、ダイオキシンの毒性データが出てきたのはそれから2、3年経って、 1999年から2000年、2001年ぐらいにデータがダーッと出てきましてね。そして2001年だったか2002年かに、毒物学では日本の権威だった東大の和田先生がね、ダイオキシンが毒物だというのは科学が社会に負けた例であると。まあこういう論文を書かれますね。で、まあ、今ではダイオキシンのことなんか言う人がほとんどいないというようになりました。で、なんでこういうことが起こるのかっていうと、その人間っていうのは本当に科学がはっきりはわからないんですよ。だから十分な議論がいるんです。その十分な議論をするだけのやっぱり社会の、なんていうかな、科学に対する理解度がいるんですね。例えば、まあ、持続性という問題がありますね。今、SDGs とか言ってですね、バッジなんかつけちゃってですね。まあ、社会の人はね、社会の人とか企業の人とかそういう人は、まあ、役所が言うんだったらそれに従わなきゃなんないこともありますけれども、学者がそれではダメなんですね。私が所属してた大きな学会、ちょっとその学会の名誉はありますからね、ちょっとここでは具体的な学会の名前を言えないですけど、上から何番目ぐらいの大きな学会です、日本の。そこが持続性特集っていう論文集を出すので、よく論文集出るんですよね。で、皆さん、会員の人に投稿を呼びかけるっていうのは、これも普通に行われるんですね。持続性をどうやって守るかという論文集を出すから、ね。皆さんどうぞっていうわけです。それで私がどういう論文を書いたかって言ったら、持続性は意識しなくても自動的に保たれると。そう、ちゃんと事実を挙げてですよ。まあ科学の分野ですね。科学の分野で持続性というのは今まで絶対に保たれてきた。なぜ保たれてきたかっていうのは、事実はこういう事実である。もちろん、それに反することはいくらでも言われましたね。例えば、西暦千年にはもうこの世が終わるということで、皆さんが怯えたこともありましたし、2000年にもそういうことありましたし、それ以外にもいっぱいいろいろあったんですね。ところが、それはなぜその持続性が途切れなかったのかっていうのを、一つ一つの事象について僕が説明をして、解説をして、整理をして、今度の持続性がなくなるっていうのも、実は、これまでのことから考えれば、現在持続性がなくなるという恐れはないと。まあ、核戦争が起こるとかね。そういうことが、地球が急に寒冷化するとかね。そういうやつは、まあ、核戦争は人間がやることですけど。あと、まあ、太陽が突然としてなんか変化しちゃうとかですね。まあ、こういうやつはあるにしても、例えば、今の SDGs みたいに、なんか、環境が壊れるとか、まあ、そういうことは論理的に起こらないんだっていうのを今までの歴史から書いたんですよ。そしたらその時に編集長の先生、この先生は立派な先生でね、私のところに電話がありましたけど、非常に丁寧に、こんなこと言うのはね、学者として恥ずかしいけれども、先生にちょっとお願いがあると。今度の持続性をどうやって保てるかっていうのはね、ちょっと外部からの圧力もあるんですと。で、持続性はもともと心配しなくていいなんていう論文はね、掲載できませんと。申し訳ないけど、下ろしてほしいと。学会の学者のところに研究費が行かなくなっちゃうんですよ。それはやっぱり、ね、そういう社会を作ってるのが悪いんであって、やっぱり学者はね、研究できなくなっちゃったら、どうにもなりませんからね。で、わかりましたと。じゃあ、取り下げますと言って取り下げました。しかしね、こういうことを守ってくれるのが実は学術会議なんですね。だから政府機関なんですよ。それで今度法人化されますけどね。やっぱり法人とかそういうのになると、まあ利益とかそういうものがあるんで、それから独立して、まあ裁判所みたいなもんですね。科学の裁判所。まあ、裁判官も最近ではね、出世を考えて判決なんかしてますけども、やっぱ国家っていうのは会計検査院とか、最高裁判所とか、学術会議とか、こういう政府と独立してね、行動できる権限を持ってるところがすごく大切なんです。それの科学の分野を担当してるのは学術会議なんですね。ところが学術会議は今全くやってくれません。むしろなんか温暖化を阻止しようなんて声明を出したりしております。温暖化については学問的に極めて、まあ、疑問っていうかですね、私の考えではですね、地球がこれから温暖化するか寒冷化するかっていうのは、ほぼ今の学問では半々ですね。ですからこれを十分に議論して、半々からさらに どっちかの可能性が高いとか8人になるとか、そういうことを議論していくのが学問の科学の責任なんですね。政府が温暖化するって言うから、温暖化の主要因は CO2 って言うから、だから学問がそれに従いますなんて逆なんですよ。学問の社会的な役割はそうじゃないんですね。ただね、私はもう一つすごく引っかかってることがあるんです。それは核爆弾があるということですね。科学は何のために存在するか。もちろん人間の心の自由ですね。心の自由で科学やるわけだから、興味のあることをやってもいいんですけど、ただ原爆とか水爆っていうのはですね、これは科学だけにとどまってないんですよ。科学っていうのはウランが破裂することがある、水素も破裂することがあるということを実証するまでは、まあ科学と言ってもいいでしょう。しかしそれを爆弾にして、おまけにミサイルの先頭につけて、あと制御装置もつけて、それで例えば東京なら東京を狙うと、これはね、僕は科学じゃないと思うんですよ。それでこれ科学者がやってはいけないことだと僕は思います。っていうのは、その核爆弾を、ミサイルに乗せた核爆弾を東京に撃てば、東京はですね、戦う気持ちのない人が山ほどいる、女性もいる、ね、子供もいる、全部死んじゃうんですから、私はこれは科学ではないと思ってるんです。ところが科学者が爆弾を作ってるんです。ミサイルも作ってるんですね。じゃあミサイルを作り、制御装置を作り、そのトップに核爆弾を乗せたものを作るのは、僕は文化系の人は普通できないんですよ。ということは科学者が関与しないと、科学技術者が関与しないとダメなんですよ。なんであなたは人殺しのものを作るんですかといえばね、もちろん国を守るためだって言うでしょうね。いや、国は守り方がありますとね。まあ国は国でちゃんと、まあ人間の伝統的に言えば本当は戦争しない方がいいんだけど、刀とかね、せいぜい銃、機関銃はちょっと議論があると思いますね。それから大型爆撃機なんて、やっぱり僕は科学者がやるべきことじゃないと思いますけど、まあこれは議論をしてですね、そして国を守るためにはどのくらいでやるかっていうことをみんなで議論し、また国際的な議論をしてですね、そして科学者がそこに携わってはいけないと思いますね。私はですね、1962年かな、キューバ危機っていうのがあったんですね。これはあの頃東西冷戦でね、まあ極端で言えばいくら人を殺してもいいなんていう感じでした。でキューバっていうのはアメリカのね、懐みたいなところにあります。そこにロシアのソ連ですね、当時のソ連のミサイルを持ってくるということを、キューバは共産国でしたから、まあ、そういうことが露見したんですよ。それでその時のアメリカの大統領はケネディでしたね。それでそれを止めろと、もう核戦争をやるという時に、マクナマラっていう人がその時の国務大臣でした。この人は非常に優秀な人でしたね。ハーバードかなんか出ておられてですね、その人が核戦争の犠牲者をいろいろ計算したんですよ。ちょっと私の記憶が正確かどうかわからないですけど、いずれにしてもですね、もう首脳同士が話す暇がないと。核戦争だったらバーッとお互いに瞬間的にミサイルが飛んできて多くの人が死ぬと。その中でも一番問題なのは子供だと。子供は核戦争をやるかどうかの決定権は選挙もできないし、意見も言えないし、メディアも持ってないと。その子供が大量に死ぬと。これが僕が読んだ時のマクナマラ報告の非常にひどいなと思った点でしたね。まあ人間はね、まあ100歩譲ったら自分が戦争しようと決めて自分が死ぬっていうのは、まあこれは仕方ないかもしれません。本当はいけないですよ。本当はいけないけど仕方ないかもしれません。しかし何の発言権もない子供、しかもこれから何十年と生きていける子供、その子供がね、核ミサイルで死んでいくと。こんな兵器がですね、兵器と言えないことはもう言うことができないことは間違いないですよ。だからまあ私ね、この新春にあたって、やっぱり科学分野で嘘をつかないと。これもうほとんどの人は今嘘ついてますから。温暖化だとかね、なんか持続性とかね、なんか言ってますんで。それをやっぱり科学者がやめるべきだと思いますね。それから核爆弾を全廃する。これに全力をやっぱり注ぐべきだと思いますね。 それから最近ちょっと私気になってるのがですね、若い人に研究の自由をって言ってるんですけども、科学は年は関係ありません。性別も関係ありません。もちろん人種も関係ありません。科学っていうのは人間の心の中に湧き立つ、未知のものに対する興味とか情熱とか、そういうものが基本ですから、それをですね、特定の人が、その科学の才能があるから、研究費をうんと出すとかいうことをしちゃいけないんですよ。まあこれはね、どうしてそういうのがダメになるかっていうのは僕はずっと長い間主張してきました。必ず曲がります。それね、やっぱり科学っていうのは、年齢にも男女にも人種にもそういうこと一切関係なく、ね、やりたいということにお金を出せればサポートすると。その基本がね、極めて大切であって、まあ昨今は、国の政策に協力すれば出すとかね、ノーベル賞が取れそうだったら出すとか、まあ私の考える科学ではありません。科学っていうのは利益でやるもんではありませんし、人を殺すためにやるもんでもありません。やっぱり人間の文化ですね。絵画を絵を描くとか、そういうことと同じですから。まあ結局は、絵描きさんでもね、最初絵描くのは絵を描きたいって描いたにしてもね、やっぱり上手い人の絵が高く売れますから、結果としては、そういう選択が行われますけども、入り口のところで、この前なんか、読んでましたらね、若い人に研究の自由をって書いてあったら、これ何かと思いましたね。研究に情熱のある人に研究をって言うんだったらわかるんですね。まあそれはもうそれが、結局は男だとか人種だとか、必ずそういうふうになりますね。まあ、ちょっと今喋ってて思い出しました。殺虫剤の DDT をですね、制限しました。で、先進国では DDT の環境汚染というのがですね、ある程度止めることができました。ある程度ですよ。まあ、それによって命が救われた人は10名とか20名だろうというふうに推定されています。先進国で。だけど発達途上国は、その時にまだ DDT を使って、ハマダラ科の退治ですね、マラリアの退治をしている最中だったんです。そこで、先進国の人が DDT は良くない、環境を破壊するって言って生産を止めちゃったもんですから、それ以後、まあ、いろんなデータがありますけども、標準的には、南の方の国で年間約300万人ぐらいの人がその DDT の生産中止になったことによって死んでいったというふうに言われてるわけですね。だから科学というものが社会活動が俺たちの命を守れって先進国言うのはいいけど、やっぱり人間全体をよく考えて、そして行動をしなければならないっていうことも確かなんですね。我々はそういう人間の、まあ、いわば至らないところでものすごく大きな被害を今までも出してきました。で、現在は科学の分野の嘘と、それから核爆弾を作ったりするということで、まあ、科学は人間を幸福にするためにあるんだと。いうことを新年にもう一回私としては訴えたいし、ぜひそういう道筋でね、賛成する人が増えてくれることを期待しております。